皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月8日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は生きがいを知るためにです。生きがいという言葉はよく使われますけども、本当に今ぐらいそれが大事なことはないんじゃないんでしょうかね。生きがいという言葉、非常に抽象的ですけども、そういうことを特別思わなくても普段の生活って割とできるもんなんですね。なんかあまり考えないで今日の衣食住をどうしようかなと、それだけ考えていても人って生きることが実はできるんですけども、しかしふとどこかでですね、それになんか物足りないと言いますか、それだけではいたたまれなくなる時がやっぱ来るんですね。衣食住を続けるとしてもですね、何かこう仕事をしなければならない、その仕事の選択というのが必要になります。あるいはその今までの生活が続けられなくなることがあります。仕事がね、もうなくなっちゃったとかですね、病気になっちゃったとか、その時にやっぱり新しい生活を求めて自分の今の境遇からどっかへ歩いていかなければなりません。その時どこに向かって歩いていくのか、それやっぱり生きがいというものがですね、感じられないとどこに歩いていくかわからなくなるんですね。今本当になんかものすごく世の中で自殺とかこう多いですけども、なんかこの何をしたらいいのかわからないというよりもですね、やっぱり自分の生きがいというものがなかなか見出せなくて、で自分の寂しさにこう耐えられなくてっていう人がとっても多いんじゃないんでしょうかね。で今みたいな時代はですね、やっぱり誰にとってもですね、これ非常に大変なことは間違いないんですね。そんな簡単にですね、これがうまくいくっていうことはないわけです。でも同時にですね、このものすごいその苦労の中からですね、生きがいって生まれてくるんですよね。生きがいっていうのは逆に言うと後ろに道としてできていることが多いんじゃないんでしょうかね。こういうものを求めて何か、生きていく、しかし思った通りにいかないっていうこともこうたくさんありますわね。しかし、同時にですね、後ろ振り返ってみると、例えばこういうことで人の役に立ってきた、こんなふうに人々にですね、なんか接してきた、こんな仕事をしてきた、それがですね、なんか役に立ってる、ああなるほど、これが自分の生きがいって言いますか、自分のこの役割だったんだなと気づくことは結果的にはとっても多いんじゃないかなと思うんですね。物事を失敗するっていうことがですね、実はそれが大事な役割を果たすっていうことも世の中にはたくさんあるんですね。ここでうまくいかないからみんな本気になるとかね、ここで失敗するから次にね、何か新しい発展が生まれるっていうことはよくあるわけで、失敗っていうのはですね、自分にとっての判断でありまして、それが本当にですね、世の中の広い目で見て失敗か成功かっていうのはこれ全然別の話ですね。形だけ取り繕ってですね、何か成功したように見せるっていうこと自体がですね、問題の先送りで、天から見ればとんでもない失敗だっていうことは世の中によくあることですね。ですからやっぱりその最終的な判断っていうのはですね、それがうまくいったかいかなかったかっていうのは当然自分でもわからないし、もっと言ってしまえば善とか悪とかいうこともですね、正直言って人間の目ではわからないことのが多すぎるわけですね。そうなってくるとですね、生きがいっていうのも全く同じでね、なんかね、非常にわかりやすいですね、小説のようにこの人はこういう生きがいがあってこんな風に生きましたなんていう風にですね、はっきりわかるっていうことはなかなかそれはないんじゃないですかね。生きていく中でですね、結果的にですね、その生きがいというものはこんな風に見出すことができたと、過去を振り返って見出すことができたと、そういう風に思うことの方が私は多いんじゃないかなと思うんです。で、やっぱりこの10年ぐらい形を追い求めすぎた人が本当に多かった感じがします。ちょうど10年前のリストラ経済の始まった頃からですよね。主義主張よりもまず形だという風に動いた人が本当に多くて、それってちょうど昭和10年ぐらいから戦争に突っ走り始めた時と同じですね。盲目的にですね、政府の言うことを信じて、組織の言うことを信じて走っちゃったと。10年経って組織も破れ、国も破れた時ですね、自分自身が無になって放り出されていたと。一体自分の人生何だったんだろうと。いや、なんか同じ思いを持ってる人が今ね、すごく多いような感じがしますね。なんか悲劇が繰り返されてしまったような感じがするんですけども、でもやっぱりまだ生きてるってことは大切なことで、生きてる以上はですね、何らかの役割があるわけですね。役割があるわけですから、その役割を果たすようにですね、いろいろ努力をしていかないとならないわけですね。で、その元気ですよね。 努力をしていくための元気をですね、どうやって見出すのか、ここがですね、やっぱり生きがいの探求におきまして非常に、まあ、大切なところではないかなというふうに思うんです。もちろんこの本を読んだりね、人の話を聞いてそれで元気を取り戻す人もたくさんいると思いますよ。どんなところに行って、あるいはどんな話を聞けば元気取り戻せるかって、それは事前には分かりませんね。その人それぞれの考え方もあるし、やり方もあるし、価値観もありますから、それは何とも分からないんですが、まあ、とにかく広い意味で言えば縁ですよね。何かの縁をいただくことによって何か次が見えてくる、生きがいを求めてそのまたね活動していこうという元気が出てくる。これはですね、非常に、まあ、よくあることだと思いますね。あるいは同時に、例えば畑を触ってみるとかですね、海に行ってみるとかですね、まあ、全然違うこと、今までの日常生活とは全然違うこと、旅もそうですね、をやってみることで、なんか未来が開けるという人も、それはいますね。ですから、とにかくなんか行動してみることをやらないとですね、なかなかその元気って湧いてこないんですね。行動できる元気もないという人いますけどもね、やっぱりそのじっとしてるだけではですね、やっぱり何にも始まらないんですよね。何かその一歩でもいいからね、何か自分を揺り動かすようなことをやってみるとですね、それは変わっていくし、で今みたいにこの物価上がってますでしょ。物価上がってるとですね、じっとするってことできなくなるんですよね。じっとしたらもう本当にね、飢え死にしちゃいますから。ですからね、こうなんか今までこの10年間ぐらいですね、閉じこもってじっとしていた人、まあ、ニートとかなんかよく言われますけども、もうあれ続けられなくなるんですよね。ですからやっぱりこの物価が上がり出すとですね、やっぱりその動きたくない人に動かざるを得なくなる。じっとしているとね、生きていられなくなるわけですよね。そこがなんかやっぱりね、この10年ぐらいと今の一番違うところなんじゃないですか。今までならね、もうじっと静かに座ってね、いるだけでよかった。でももうそれができなくなってくる。さあ何か行動しないとですね、今日飢え死にしちゃうという話になってくるわけですね。そこで何がこの見えてくるかですよね。こう見てるとやっぱりこのなんつうかな、どうにもなんなくてイライラだけが募るという人も結構いますよね。もうじっとしてらんないけども、じっとしてることすらできない、許されない、何かしなければならない、しかし何していいかわからん、こうやけくそになっちゃうね、なんかそんな事件もこう世の中起きてますけども、やっぱりそういう人って残念ながら結構多いような感じがしますね。でもまあ同時にそういう怒りのエネルギーっていうんでしょうかね、こういうものが出てきたっていうのはですね、まあ一つ前進ではあるんですね。今までは怒りのエネルギーすら出てこないでじっとしてただけですから、まあ怒りのエネルギーが表になって出てくればね、それが何がしかの形で、まあ、社会を変える力にはなっていきますね。それからこういう時ってやっぱりその今までの規範というものがね、だんだんその通用しなくなっていくんですね。そのこの間の秋葉原のあの事件見ても分かりますが、真面目に行き過ぎるとですね、自分の本心に反してルール守りすぎて真面目に行き過ぎると暴発するんですよね。やっぱりね、これ以上は耐えられないと思ったらね、例えばノーはノーと言ってですね、積極的に自分から行動していかないと、あの事件のようにね、暴発してしまうんですよね。ですから人ってどこまでも従順であり続けることは本能的にやっぱりできないんですね。そうするともうなんかね、無我夢中状態でいろんな破壊をしてしまったりするんですね。これはやっぱ恐ろしいことですね。で、そういうことになったら一応そこが大体限界なわけですよ。そこまで来たら限界でね。だから日本ではよく打ち壊しと言いますけども、打ち壊しが始まったらね、庶民も限界で我々も限界で、やっぱ何かしなきゃならんと、基本的にリーダーシップを変えてですね、でみんなが生活が成り立つより何か変えていかなきゃいかん、まあ、その限界が来たぞという知らせがですね、あの打ち壊しなんですね。これは個人の生活でも、それから組織の中でも全く同じです。組織における打ち壊しっていうのは、例えば、ね、その公然とですね、上司に対して誰か反抗するとか、集団で誰か人が辞めるとか、あるいはその内部告発で組織が潰れるとか、あれ全部打ち壊しですね。でおそらくですね、最終的なすごいのが来る前に小さいものがいくつか起きているはずなんです。でその兆候を見逃しているとですね、あるいはそれを押し隠して抑圧するとですね、もっとでかいのが来てですね、まあ、一瞬にして組織全体が吹き飛ぶということにこれはなりかねませんね。まあそういうもんですから、今のような時はですね、もうルールがあってなきゃごとしとこれからなるんじゃないんでしょうかね。 もちろんね、まあ、ハレンチなことを人の迷惑かけるのそれはまあできない話ですけども、なんかやっぱりねその会社の中のねルールそれは成り立たんと、なんでこんな所得の分配になってんだとか、なんでこんな仕事の配分になってんだとか、まあ、そういうことを中心にですね、なんかこれからみんな騒ぎ出すんじゃないのかな。でもそうやって一旦この自分を解放していかないとですね、やっぱり次は生まれないんですね。いつまでもこのロボットのように抑圧されて生きていくっていう人にはやっぱできない相談ですから、どっかでやっぱり自分で自分を取り戻す瞬間って来るわけですね。で、まあ戦争を負けた時もそうですけども、やっぱりあるとこまで来るとですね、まあ、本当にあの今までの規範といいますか、今までのリーダーが全部いなくなっちゃってですね、なんか全く新しいその常識と全く新しい時代がやってくんです。それまでのですね新しいものが定まるまでの間がいわゆる混乱期と言われる時で、混乱期ってのは言ってみれば何でもありの時期なんですね。でこの何でもありの時期ってのは確かに大変では大変なんですけども、まあ、やっぱり自分の生きがいと言いますか、自分のやりたいことをですねしっかり試してみる非常に重要な時期ですよね。世の中固まってくるとですね、なんか変わったことってできなくなるんですね。やりにくくなるわけですよ。でもやっぱり混乱期っていうのは、まあみんなね生きてなんぼのものですから、なんか自分のやりたいようにやってみて、でもちろん全部自己責任ですけどもね、自分でやりたいようにやってみて、で自分で納得いくように生きてみると、まあそういうことができるし、そういうことしないと生きられない時期ですから、まあこれまでの10年間と正反対の時代ですよね。これまでの10年間っていうのは型にはまらないとね、なかなかうまくいかなかったけども、今度はそのはまるべき型がないわけですから、型がなくてあんた中身は何なのと、これを問われるわけでしょう。そうなってくると本当にね、さっきも言いましたように、この生きがいとは何なのか、自分にとって生きがいとは何なのかというのをですね、はたと考えてみて、で見出していかないとですね、これはなかなかわからないもんなんじゃないんでしょうかね。まあロハスないろんなことやってるとですね、まあ、本当にいろんな気づきを得られるなといつも思うんですね。例えば農作物なんかもですね、人が手をかけますとですね、本当によくね育ちます。あれやっぱり最後は人間がこう食べるわけでしょう、ね、人間に食べられるという目的のためになんか育つわけですよね。それも大変残酷のような気もするんですけども、でもやっぱりそうやって育てたものは本当に美味しいんですよね。のっぱらにですね勝手に咲いてるものよりはるかにやっぱり美味しいですね。やっぱそういうふうに考えると、人間のこのね、他の人間がね、人間を含めて他の、命をいただくっていうことのね凄さで、その命がねまさにその人間に食べられるためにより美味しくな育っていくっていうことの凄さですね。これはやっぱ感じざるを得ないものがありますね。ですから生きがいって何だろうって考えると、人間に食べられるね動物や人間に食べられるその植物のことを考えるとですね、それはやっぱりねものすごいものがあるなという感じがしてしょうがないんですね。前から時々ことも紹介しますけども、あれは出口秀丸さんですね。出口秀丸さんという昔宗教家の方がいらっしゃって、歌を作っておられて、その歌の意味はですね、切り役も切られ役も舞台に戻ったら友達だという歌なんですね。これ私前から本当にね世の中の真実をついてるなといつも思うんです。世の中は切り役と切られ役でこう動いてるわけですよ。で切り役と切られ役の芝居で世の中動いていて、でこの芝居がですね結局人々に何かの影響を与えて、そしてこの、ね、世の中を動かしていく力になっていくわけですね。だから世の中で起きている出来事というのはこうして決して全部一言じゃないんです。これ全部自分のことなんです。あなたは目の前に展開するこの事件を見てどう思いますかということをいつも問われている。これが世の中で起きている出来事の真相ですよね。ことの真相です。ですから世の中がひどい時はですね、やっぱひどい悪役もね出てこざるを得ないんです。あまりにもひどい悪役が出てきて、でひどい目に遭ってですね、それでみんなハッとして気づいてですね、行動を正し思いを正していくとね、もうそんなひどい芝居を見なくていいと、こういうことになっていくわけですね。ですから世の中が乱れていくときはね、これでもかってぐらいひどいものが出てくるわけですよ。であれね、その人の問題だと思ってる限りね、永遠に物事良くならないんですね。あれはね自分の問題だと、どんなひどい事件もですね、その自分の生き方の問題なんだと、こういうことはなぜ起きたんだと、で何をしてればいいし何をしてはいけないのかと、とにかく自分で自分の問題として考えて反省し、で行動を直していけばね、まあ、それで世の中全体良くなるわけですよね。ですから切られ役っていうのもですね、まあ、それは本当に、ね、不幸なことではあるんですけども、まあ、非常に重要な役割を果たしていて、ただ単にですね、利害損得でね自分が目の前の利益だけで切られないように振る舞っているとですね、結局世の中何も動かないんですね。 今の政治家なんか本当そうですよ。もう自分の小さなそろばんだけで動いてますもんね。小さなそろばんだけはね、置くのが上手なんですよ。小さなそろばんでですね、何が損か得かで動いてるわけでしょ。そうするとね、本来ね、政治が果たすべきですね、機能を果たさないわけですよ。賛成と反対があって、ね、信念があって、それでこう、乗り越えて、障害を乗り越えて動いていくとこない。ちょっとでもですね、損だと思えばさっと離れ、ちょっとでも得だと思えばみんなさっと集まる。まさに烏合の衆ですよ。烏合の衆をリーダーと称する人たちがやってるわけですから、何にも物事が前に進まなくなるわけですね。で、切られ役は切られ役として切られ、切り役は切り役として切り、だからその前に物事が進むのにですね、それができなくなるわけですよ。そうするとね、結局芝居が止まっちゃいますから、何していいかわからなくなって、世の中って何にも動かなくなっちゃうんですね。そうするとみんながこの苦しむというようなことがこう起きるわけですね。ですから本当の意味での生きがいっていうのは、だからね、最後死ななきゃ分かんないというか、死んでも分かんないんじゃないかなと思うんですけども、なかなかね、その本当に今日の自分の感覚では分からないものがあります。ですから生きがいというのはもっともっと高いレベルでね、感じられれば、今生きてることが本当に生きがいなんですね。それ以外に言いようがなくなるわけですよね。損も得もないしですね、とにかく今生きて、今腹で感じたこと、これだと思ったこと、それをやると、堂々とやっていくと。で、その結果は結果でですね、どういう結果になろうとですね、それが自分の使命なんだと。この辺のこう感覚っていうのかな、腹と天がつながったっていうんでしょうかね。腹と天がつながった感覚さえ持てればですね、いや、生きがいとかなんかであんまり悩むこともないんじゃないでしょうかね。苦労は多いですよね、人生ですから。それは峠道をね、登り下りするのと同じでですね、峠道は登り下りするべきもんですから、苦労はあるわけですよね。で、それ自体が悪いことじゃないですね。そもそも峠の上り下りはね、大変なもんなんですよ。だからそれは大変なもんだと思ってればね、で、歩いていけば、そのね、目的地に着けるわけですから、そうやって歩いていけばいいわけで、人生ってある部分はそういうもんですよね。苦労はありますから。でもね、苦労ばかりじゃなくて楽しいこともあるわけですから、でも、そのね、苦しいことも楽しいことも、言ってみればですね、それ与えられたもんなわけですから、その辺をいかにこう淡々とね、思えるか。そして逆に、その今そこに生きてるとかね、そういう境遇にいるってことのありがたさをいかにですね、情熱的に感じられるか。この辺がその人としてですね、楽しく生きる、あるいは世の中のね、結果的にためになり生きることの一番の秘訣じゃないかなと思うんですよね。やっぱこう天のプロデューサーのですね、この意思って言いますか、天のシナリオって言うんでしょうかね。あれ見てると皆さん感じるんじゃないかと思うんですよね。こんな感じじゃないかなと。結構その緻密なプロデューサーですよね。しかしあんまりね、その複雑なことはしないんですよね。あんまなんか意地悪なストーリーは決して作らないですよね。非常に素直なストーリーですよね。で、それに従ってこういろんな配役が出てきてですね、それでね、思いもかけないようなですね、展開を何度も何度もしながら世の中のドラマって進んでいきますから、そういうドラマのですね、自分も一員でいればですね、それなりに自分もこう発展させてもらえるわけですよね。だから、その自分の力で結局自分の生きがいを殺しちゃうようなことだけはね、したくないですね。本来の自分の生きがいっていうのは、今自分で思ってることとはね、だいぶ違うことがあるんですよ。後から振り返ってみて、あ、なるほど、これがね、自分のですね、役割だったのかと感じることってたくさんありますから、あんまりだからね、目先のことに執着しないでですね、腹とですね、天をつなげてしまったのはですね、絶対あれ生きやすいと、おおらかな顔をしながらね、普段から暮らせるような人生がそこで待ってんじゃないかな、いうふうにこう思うんですね。そう考えてくるとですね、今の生きる我々もですね、このものすごい世界大恐慌の中でですね、やっぱりいろんなことを悟るんじゃないんですか。この大混乱があるとですね、人はですね、もっとやっぱり元気に最終的になると思いますよ。今までのようにじっとしていることはできないわけですから、みんなね、出てこなきゃならない、横に手を携えないと生きていけない時は来てるわけですからね、その上も下も行ってる場合じゃないし、で、やっぱりみんなの力を盛り上げて1たす1を3にしていかないと何にも生まれない時ですからね。こういう時のその力ってですね、分断化されて一人一人バラバラになってたらね、何の力が生まれてこないんです。でもそれがですね、横につながって相乗効果で人々の力がね、どんどんどんどんその大きくなってくればですね、1たす1が3にも5にも10にもなるわけですね。これ以外に、こういう時代を乗り越える力ってどこにも存在しないんですね。ですからそういう意味でですね、 まあ、一人一人の生きがいっていうのもありますし、しかしそれが実現するためにはみんなで共同して行動しなきゃならないこともありますから、まあ、そうしないと生きていけないということになってくればね、新たな出会いや新たな縁がね、もうですね、どんどん生まれていくんでしょ。まあ、そういうことを通じてですね、この激しい混乱期を過ぎるとですね、ああなんか振り返ってみて、ああ自分の生きがいってこういうことだったのかなと、感じることも多いんじゃないかなと思うんですね。ですからあんまりこの、ね、物事その、否定的に見ないでね、いろんな苦労もですね、まあ、その先があるためにあるんだというふうに思っていけばね、なんか元気も湧いてくるんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、とにかく生きがいを知るためにはですね、いろんな縁が大切です。自分から行動してみないとね、なかなかね、生きがいを知るね、本当に腹で得心するとこまでね、なんかチャンス得られないんでね、ぜひ皆さんそういう意味で積極的に行動してみてください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、生きがいを知るためにということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。